広報北名古屋、令和3年10月号、ナンバー187。今月の表紙は、市内の小中学生が書いた明るい選挙啓発ポスターコンクールの応募作品の一部。18歳から投票できますが、選挙や街の未来に関心を持つ若者が増えるといいですね。市の人口世帯数、9月1日現在、総人口86,155人、前月よりプラス81人、男性43,253人、プラス26人、女性42,902人、プラス55人、世帯数37,618世帯、プラス54世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平庁日、土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始。窓口延長。延長時間、午後7時30分まで。西庁舎第1、第3金曜日、東庁舎第2、第4金曜日、内容、戸籍、住民票、税務などの証明書発行、印鑑登録、市営などの収納、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ防災マップの打水洪水地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋。町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルス感染症情報、秋の安全な街づくり県民運動、3ページ、特集、地球と気候と生態系の連鎖、未来を守るために、4ページ、東京2020パラリンピック聖火フェスティバル実施報告8ページ。北名古屋市フードドライブ行います9ページ。歴史民族資料館ジュニア講座、障害学習講座、オクトーバーラン&ウォーク10ページ。介護保険の運営状況12ページ。年金生活者支援給付金制度、特定健診、がん健診はお済みですか ?13 ページ。人事行政の運営状況、14ページ。道路へはみ出している樹木などは適切な管理を、選定した樹木などの処分方法、16ページ。成人の集い、市のゴミ量、温暖化豆知識、17ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、18ページ、母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、20ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、21ページ、フォトレポ、フォトとレポート、22ページ、図書館と昭和日常博物館セレクションコラム23ページ。暮らしの情報催し24ページ。暮らしの情報講座25ページ。暮らしの情報募集27ページ。暮らしの情報お知らせ27ページ。暮らしの情報食会さんのおすすめレシピ。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、33ページ。 ズームイン北名古屋、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、34ページ、昭和日常博物館、日本博物館協会賞受賞、国際会議日本代表として、35ページ、コンテンツを終わります。北名古屋市新型コロナウイルス感染症情報3ページ、QR コードがあります。気をつけていますか？マスクの付け方、外し方。感染拡大の原因の一つとして考えられるのが、マスクの付け方や外し方です。隙間ができていたりすると、ウイルスがそこから入り込む可能性があります。食事の際の保管にも気をつけましょう。付け方、手洗いまたは手指消毒。鼻と口の両方を確実に覆い、ゴム紐を耳にかける。隙間がないよう顔にフィットさせる。間違った付き方、口だけ覆い、鼻が出ている。顔にフィットしていない。使用中のマスクを顎にかける。ゴム紐が緩い。外し方、手洗いまたは手指消毒。ゴム部分を持って外す。マスク本体を触らない。よく手を洗う。昼食時は口に触れる部分を内側に折っておく。外したらそのまま机に置かず、袋などに入れておく。新型コロナウイルスワクチン接種と他の予防接種との接種間隔について、新型コロナウイルスワクチン接種前後にインフルエンザワクチンなどの予防接種を受けるときは、13日以上の間隔を置いてください。新型コロナウイルスワクチンと他の予防接種は同時に接種できません。新型コロナワクチン接種の予約について、現在、全対象者の予約を11月末まで受付中です。予約枠に余裕がある状態ですので、接種を希望される方はできる限り11月末までに2回の接種が可能なスケジュールで予約をお願いいたします。なお、12月以降の接種予定は、現時点でワクチンの供給量が示されていないため、未定となります。寝たきりなどにより、個別集団接種会場での接種が難しい方へ、寝たきりなどにより介助があっても、外出が困難で、かかりつけの往診医が、接種に対応していない場合は、ワクチン接種電話相談窓口へご相談ください。電話 0568-22-8809 平日午前9時から午後5時、土曜日曜祝日を除く。秋の安全な街づくり、県民運動10月11日から20日。県民運動の重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進。本市は犯罪に遭わない、犯罪を犯させない、犯罪を見逃さないをスローガンに、愛知県などが実施する県民運動に積極的に取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指します。地域で行う防犯活動、基本は挨拶、犯罪者は声をかけられたり、人に見られたりするのを嫌います。防犯に関心を、家庭や地域で情報交換をし、予防策を話し合うなど、防犯意識を高めましょう。隣近所との協力、犯罪に強い街づくりには、地域の結束が大切です。問い合わせ、防災交通課。これで、北名古屋市新型コロナウイルス感染症情報を終わります。特集、地球と気候と生態系の連鎖。未来を守るために4ページ。近年、世界各地で強い台風や集中豪雨、 干ばつや熱波など極端な気象現象が観測されています。これらの気象変動は地球温暖化が大きな要因の一つと考えられており、自然や私たちの社会生活に影響を与えています。今後、温暖化の程度が増大すると、深刻で広範囲にわたる影響が生じる可能性が高まることが指摘されており、地球温暖化対策は人類共通の課題となっています。まずはこれまでの気象データを振り返りながら、地球温暖化の傾向を見てみましょう。問い合わせ、環境課。半世紀の気象データから見る地球温暖化の傾向。グラフは気象庁データの数値を引用して作成。グラフ1、名古屋市の桜の開花日。グラフ2、全国13地点平均の真夏日の年間日数。真夏日とは、最高気温が30度以上の日、全国13地点、網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、銚子、堺、浜田、彦根、多度津、名瀬、石垣島の13地点、都市化の影響が比較的小さく、長期間の観測が行われている地点から、地域的に偏りなく選出しています。グラフ3、全国の1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数。1970年から1975年はデータなしです。左のグラフ1は、名古屋市の桜の開花日をグラフにしたものです。満開の桜の中で入学式を迎えた記憶がある方も多いのではありませんか。しかし今後は満開の桜の中での卒業式が一般化するかもしれません。ここ数年で世界各地に異常気象や極端な気象現象が観測されています。日本でも近年災害級の大雨や土砂崩れ、大型台風の被害が増えたと感じているのではないでしょうか。今年のお盆期間という珍しい時期に発生したことも記憶に新しいですね。皆さんは50年間の変化のグラフを見てどう感じますか。今のまま地球温暖化が加速し続けたら、あと50年後は、100年後はと考えてみてください。今後地球温暖化が進むと、自然や私たちの社会生活に広範囲にわたる深刻な影響が出る可能性が指摘されています。今は住みよいなら未来は知らないなんて思わず、すぐ目の前の未来の変化について考えてみてください。ブランブル系メロミスってご存知ですか？はてなはてなはてな。新しい歌手グループ？どこかのケーキ屋さんで売っている？と思った方もいるでしょう。ブランブル系メロミスとは、オーストラリアのグレートバリアリーフにある小さな島、ブランブル系にだけ生息していたネズミの一種です。ネズミの一種ということは、私たちと同じ哺乳類です。2019年2月18日、オーストラリア政府は、ブランブル系メロミスの絶滅が確認されたと発表しました。1978年には、島内に数百匹が確認されていたものが、温暖化の影響で海面が上昇した結果、島が何度も海水にさらされたために生息地が減少したことが原因と見られています。そして地球温暖化によって絶滅した、おそらく最初の哺乳類だとのことです。ネズミが一種類減っただけでしょと思う方もあるかもしれませんが、これがコアラだったら、ホッキョクグマやパンダだったら、もっと世界中が大騒ぎになっているでしょう。ICPP、気候変動に関する政府間パネルの第4次評価報告には、 地球の気温が1から3度上昇すると、生物種の20から30%が絶滅の危機に直面すると言われ、今年8月に公開された第6次評価報告では、このまま温室効果ガスの排出が減らなければ、世界の平均気温は2040年までに 1.5 度及び2度上昇するとあります。温暖化によって影響を受けていると考えられる生物の一例、ライチョウ、営巣場所となるハイマツ林が温暖化により減少する、カエル、オゾン層の破壊により、有害紫外線が卵に直接当たり、孵化しにくくなる。皇帝ペンギン、繁殖活動を行う南極の氷の 98% が2100年までに消失し、繁殖できなくなる。サンゴ、海水温上昇により、共生している藻が失われると、サンゴが白化し、藻からの光合成生産物を受け取れず壊滅する。松茸、気温上昇により松枯れの危険度が増加し、菌が寄生するための赤松が減少。日本ウナギ、海水温上昇により産卵する海域の緯度が下がり、マリアナ海溝から東アジアの沿岸や河川まで移動が困難になる。アオウミガメ、産卵した砂の温度で雌雄が決まるため砂の温度が高いと、メスばかり生まれて雌雄のバランスが崩れて繁殖できなくなる。現在地球温暖化の影響を受けていると考えられる野生生物は4000種を超えています。滅びていい生物はいません。地球温暖化の原因を作ったのは人間です。食い止めることができるのも人間だということを忘れないようにしましょう。地球温暖化三択クイズ。ここまで地球温暖化の傾向や生き物への影響などについてお伝えしましたが、少し見方を変えて地球温暖化に関する三択クイズを用意しました。皆さんどれだけ正解できるか挑戦してみてください。問1、地球が昔に比べて暖かくなっていることを地球温暖化と言いますが、原因になると言われている主な物質は、1、酸素、2、二酸化炭素、3、窒素。問2、温室効果ガスが全く存在しない場合の地球の平均気温は、1、9度、2、0度、3、マイナス19度。問3、地球温暖化の影響で台風の発生数はどう変化した？1、増えた、2、変わらない、3、減った。問4、2018年、日本国内において熱中症で亡くなった死者数は？1、約15人、2、約150人。3、1500人以上。問5、電気自動車の保有台数は約10年前と比較してどれくらい増えた？ 1、約10倍。2、約50倍。3、約500倍以上。問6、1人が1キロ移動するときの CO2 排出量が最も少ない乗り物は？ 1、バス。2、自動車。3、鉄道。問7、日本で年間600万トン以上が食品ロスとして処分されていますが、家庭からの食品ロスが占める割合は、1、約3割、2、約5割、3、約7割。問8、1990年から1995年の5年間で世界の森林面積はどれだけ変化した？1、1000万ヘクタール減少した。2、5600万ヘクタール減少した。3、1000万ヘクタール増加した。問9、次の中で地球温暖化と直接関係がないものは？ 1、蚊の生息エリア拡大。2、海岸の砂浜の拡大。3、農作物の品質低下。問い10、2020年の世界の平均気温は、基準値1981年から2013年の30年平均からどれだけ変化した？ 1、約3度上がった。2、約 0.47 度上がった。3、約2度下がった。答え1、丸2、温室効果ガスの総排出量に占めるガスの種類別の割合で約 65% が人由来の二酸化炭素 CO2 です。答え2、丸3、温室効果ガスが全く存在しないと地球は家庭用冷蔵庫と同じくらいの温度になり、人間が地球上に住めなくなります。たくさんあっても困りますが、なくても困ります。答え3、丸2、発生数の増減は今のところ見られませんが、温帯低気圧の強さが増す可能性が指摘されています。答え4、丸3、2018年の熱中症死者数は1581人、そのうち65歳以上は8割を占めています。答え5、丸3、2009年の電気自動車の保有台数は186台、2019年は105,921台、約569倍に増えました。答え6、丸3、鉄道に比べて自動車は7倍、バスは3倍、飛行機は5倍 CO2 を排出します。答え7、丸2、2017年度の食品ロスは全体で612万トン、そのうち家庭からは284万トンとなります。リンゴ1個300グラムで換算すると、1年間に約95億個分が家庭から食べられずに捨てられています。答え8、丸2、1990年から1995年の5年間で、日本の面積の 30% にあたる面積の森林が世界から消失しました。答え9、丸2、海面の上昇によって砂浜は減少すると考えられます。答え10、丸2、世界の年平均気温は長期的には100年あたり 0.75 度の割合で上昇しています。数値等は JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター IPCC 第5次評価報告書気象庁より抜粋。未来につなげる青い地球。世界の目標を知り、地球規模で考え、地域でできることから行動することが今の私たちの生活をより良くすることであり、また同時に住み続けられる街を作っていくことにもつながります。未来の世代から選ばれる街、北名古屋市を目指して、日々の暮らしの中の小さな気づき、ほんの少しの変化からでも大丈夫。今の私たちにできることから始めてみませんか？住み続けられる地球であるためには、私たち一人一人の行動変革が必要です。愛知クールチョイス、今できるエコな生活。国が進める国民運動、クールチョイス、賢い選択に呼応し、県民の皆さん一人一人に実際に CO2 削減行動、省エネ行動に取り組んでいただくため、日常生活のあらゆる場面で地球温暖化対策に資する賢い選択を呼びかける県民運動です。省エネで低炭素な行動や製品などを選択するライフスタイルへの転換、生活を見直すことで地球にもお財布にも優しいので参考にしてみてください。住宅、取り組み、 夏はクールビズ、冷房は室温28度 C を目安に取り組む。節約金額、年820円。CO2 削減効果、年15kg。温暖化対策、取り組み点、3点。冬はウォームビズ、暖房は室温20度を目安に取り組む。節約金額、1430円。CO2 削減効果、27kg。温暖化対策取り組み点、5点。エアコンのフィルターはこまめに掃除する。860円。16kg、3点。緑のカーテンを作る。630円。12kg、2点。照明の点灯時間を1時間短くする。670円。13kg、2点。テレビを見る時間を1時間減らす。450円。9kg、1点。冷蔵庫の中身を詰めすぎない。1180円。22kg、4点。冷蔵庫の設定温度を強から中にする。1670円。31kg、6点。コンロの火は鍋からはみ出さない。430円。6kg、1点。お風呂を続けて入る。6880円。90kg、17点。使わないときはトイレの便座の蓋を閉める。940円。18kg、4点。パソコンを使わないときは電源をオフにする。150円。3kg、1点。スイッチ付きタップなどを使い、待機電力を減らす。3020円。57kg、10点。外出先、エレベーターを使用しない。3回分移動、5kg、1点。ペットボトルを買わず、マイボトルを持ち歩く。6kg、1点。マイバッグを持参。1日1回レジ袋を辞退。1枚3円。1095円。14.6kg。3点。移動。できるだけ徒歩、自転車で移動する。1日2キロ移動。97kg。18点。できるだけバス、鉄道で移動する。1日5キロ移動。144-209kg。その他、旬の食材、県内産の食材を選択する。5点。環境に配慮した商品、エコラベル商品、グリーン商品を選ぶ。3点。環境家計簿をつける。1点。宅配便はできるだけ1回で受け取る。3点。節約金額、CO2 削減効果、温暖化対策への取り組みのそれぞれの列を合計すると、1年間でどれだけ環境に、家計に貢献できたかの目安にできます。他にも環境のためにできることを探してみてください。節約できる金額、円。節約できた CO2、年間、キログラム。温暖化対策取り組み、点。点数は CO2 削減効果をもとに算定し、合計100点になるようにしてあります。ちなみにこうした行動もエコなんです。9年前に購入した大型家電を省エネ家電に買い替えると、エアコン 2.8kW、4700円節約、89kg、CO2 削減、テレビ 40V 型、3620円節約、68kg、CO2 削減、冷蔵庫401から450リッター、5700円節約、107kg、CO2 削減、 シーリングライト、10畳用を蛍光灯から LED 照明へ切り替え、2000円節約、38kg CO2 削減、家の断熱材を向上させる、窓を20窓にする、8700円節約、152kg CO2 削減、太陽光発電施設、HEMS 家庭用エネルギー管理システム、蓄電池を設置する、103,700円節約、1,955kg CO2 削減、燃料電池を設置する、106,400円節約、840kg CO2 削減。以上で特集を終わります。
東京2020パラリンピック聖火フェスティバル実施報告8ページ。東京2020パラリンピック聖火フェスティバル北名古屋市平和の日採火式及び聖火ビジットを実施しました。2021年8月24日火曜から9月5日日曜に東京2020パラリンピックが開催されました。開催に先立って行われた東京2020パラリンピック聖火リレーの一環として、北名古屋市では東京2020パラリンピック聖火、北名古屋市平和の日、以下北名古屋の日の採火及び展示を実施しました。北名古屋の日採火式、8月12日木曜、文化の森物語の広場に立つ、永遠の塔に灯る平和の日を採火して、聖火ランタンに灯すことで北名古屋の日を生み出しました。北名古屋の日は永瀬市長から市を代表して県の集火式に参加する永田純也さんに託されました。高校時代に陸上競技の400メートルや800メートルなどで全国大会に出場し、今も競技を続けられている永田純也さんは、採火式に参加させていただき、勇気をもらいました。これからも競技を頑張りたい、と笑顔で意気込みを話しました。聖火ランタンの写真、平和の日採火の写真、永瀬市長の挨拶の写真、永瀬市長から聖火ランタンを永田純也さんに託される写真、4枚の写真が掲載されています。聖火ビジット展示、東京2020パラリンピックの開催を広く市民にお知らせするために、名古屋芸術大学アートスクエア展示コーナー、8月12日、および総合体育館ロビー、8月15日で北名古屋の日の展示を行いました。2日間で延べ106人の方が北名古屋の日を見学されました。北名古屋の日を見学される方々の写真が1枚掲載されています。愛知県の聖火フェスティバルに参加、そして東京へ。8月15日、日曜に愛知県本庁舎で開催された集火式で、北名古屋の日を含む県内49市町村の日を集めて、愛知県の東京2020パラリンピック聖火、以下愛知県の聖火が誕生しました。愛知県の聖火は、愛知県の代表者である人気ヒップホップグループ、ホームメイド家族のミクロさんによって開催地である東京へ送り出され、8月24日火曜に行われた集火式で全国の人一つになり、東京2020パラリンピック聖火が誕生しました。集火式の様子、聖火を掲げるミクロさんの2枚の写真が掲載されています。北名古屋市フードドライブを行います。9ページ。10月は食品ロス削減月間です。初開催。 捨てるなんてもったいない。北名古屋市フードドライブを行います。問い合わせ、環境課。名古屋芸術大学様、ピアゴ西春店様、NPO 法人フードバンク愛知様と連携し、無駄に処分されてしまっている食品などを有効に活用し、食品ロス問題やゴミ減量施策につなげるため、以下の通りフードドライブを行います。ご家庭で眠っているもったいない食品などを私たちにご提供いただき、社会貢献してみませんか。フードドライブとは、家庭で余っている食品などを地域の団体や子ども食堂などへ寄付し、有効的に活用する事業です。実施日時、10月30日、土曜、午前9時から正午、雨天決行。緊急事態宣言発出の場合は中止。回収場所、ピアゴ西春店北名古屋市弥勒寺西1丁目108番地入り口前。回収品目、お米、缶詰、インスタント食品、乾物、パスタ、うどん、そばなど、ギフトバッグ、お中元、お歳暮の余り、お菓子、幼児食品、調味料、食用油、醤油、味噌など、飲料、ペットボトル、缶類、シリアル、フリーズドライ食品、コーヒー、お茶パック類、回収不可品目、賞味期限が明記されていない食品、賞味期限が1ヶ月を切っている食品、開封されている食品、飲料、生鮮食品、肉、魚介類、野菜、冷凍、冷蔵品、瓶詰め食品、包装、外装が破損している食品、飲料、アルコール、調味料類は除く。この事業のために、名古屋芸術大学1年、引田美優さんが制作してくれました。引田さんが制作されたポスターが掲載されています。
歴史民族資料館ジュニア講座、障害学習講座、オクトーバー、ラン&ウォーク、10-11ページ。歴史民族資料館ジュニア講座、発見、チャレンジプロジェクト2021、身近な伝統、文化、史跡をたどる楽しいプログラム。楽しみながら様々な体験ができる講座です。遠い昔から伝わる身近な歴史をたどります。3、伝統の技、オータムチャレンジ、300円、講座初回にお持ちください。1、11月13日土曜、午前9時から11時、和紙で作る昔のおもちゃ、張り子のだるまさんほか。2、11月27日土曜、午前9時から11時、しめ縄を作ろう。日程及び講座内容は、都合により変更することがあります。募集期間、10月1日金曜から20日水曜、対象、市内在住の小学5、6年生、申し込み、募集期間内に往復はがき、またはインターネットでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。結果は、開講2週間前までに、返信はがき、またはメールでお知らせします。往復はがきで申し込み、1人1枚まで、返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、氏名、振り仮名、学校名、学年、保護者名、住所、電話番号、メールアドレス、往診表、郵便番号、481-8588、北名古屋市熊野省お榊、53、北名古屋市歴史民族資料館行き、返信裏、何も書かないでください。インターネットで申し込み、1、市ホームページ、トップページの歴史民族資料館をクリック、歴史民族資料館ジュニア講座、 から申し込み、または雨季の二次元コードを読み取るスマートフォン、タブレットのみ、右に二次元コードがあります。2. 入力フォームに必要事項を入力。3. 確認へ進むを押し、入力した内容を確認。間違いがなければ、申し込むをクリック。4. 申し込み完了。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 0568-25-3600、メール rekimin@citiy.kitanagoya.lg.jp。 10月はウォーキング、ランニングで上位を目指そう。オクトーバーラン&ウォーク。オクトーバーラン&ウォークは、1ヶ月間のウォーキングの歩数やランニングの距離を様々な単位でランキング化し、競い合うイベントです。自治体対抗のランキングもありますので、家族や友達と地域一丸となって競い合いながら楽しみませんか？時、10月1日金曜から31日日曜、申し込み、左ページ二次元コードから、アプリのダウンロード及びエントリーを行ってください。問い合わせ、スポーツ課東庁舎。左に大会ウェブサイトの二次元コードがあります。左ページ下に、ウォーキングの部、ランニングの部の Android 用、iPhone 用の二次元コードがあります。ウォーキングの部、ウォーキングアプリ、スポーツタウンウォーカーをダウンロードし、10月に起動すると申し込みが完了します。ランニングの部、ランニングアプリ、タッタをダウンロードし、アプリ内、イベントページから、オクトーバーラン&ウォーク2021をタップ、押すと申し込みが完了します。令和3年度、生涯学習講座、町のプロ技講座、物語のある庭と暮らし。素敵な庭は良い街並みを作ります。策定事例の説明とワークショップを通して素敵な庭作りのヒントをお伝えします。講師、イングリーン・松田理沙氏。11月12日金曜午後2時から3時30分。名古屋芸術大学アートスクエア工作室。定員12人。持ち物。色鉛筆、ハサミ、糊、参加費、受講料無料、材料費100円、問い合わせ、生涯学習課。現役京大生作家が語る、小説、自由、夢。講師、青葉雄志。作家、京都大学総合人間学部4年生。コメンテーター、米田玉木氏。北名古屋市民タイムズ編集長。内容、自信が持てない子が何かをやろう、やりたくなる秘訣とは、学業と創作意欲、そして作家としての段階的な苦悩ほか、青葉雄志、岩倉市出身、伊坂幸太郎氏の重力ピエロに影響され、東海高校2年の時に小説、星に願いを、そして手を、を執筆。高校生の自分自身にとても近い夢をテーマにしたこの作品は、第29回小説すばる新人賞を史上最年少で受賞。他に、なぎに溺れる。11月20日土曜午前10時から11時30分、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員50人、小学生以上、受講料300円、問い合わせ、生涯学習課。筆着、10月17日、日曜までに、以下の申し込み方法でご応募ください。申し込み方法、募集期間内に往復はがき、またはインターネットでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選。結果は返信はがきまたはメールでお知らせします。往復はがきで申し込み、返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、 氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、任意、希望する口座、複数か、往診表、郵便番号 481-8501、住所不要、北名古屋市役所、障害学習課行き、返信裏、何も書かないでください。インターネットで申し込み、下記の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿って申し込みを行ってください。二次元コードがあります。介護保険の運営状況、12ページ。北名古屋市の介護保険の運営状況をお知らせします。介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しており、急速に高齢化が進む中、皆さんの老後の生活を支える重要な制度となっています。今回は、令和2年度の介護保険の運営状況をお知らせします。お問い合わせは、高齢福祉課へ。第1号、被保険者、65歳以上の方の数、令和元年度末現在、2万695人、令和2年度中増、901人、令和2年度中減、851人、令和2年度末現在、2万745人、令和2年度月平均、2万736人、要介護認定者の数、令和元年度末現在、3053人、令和2年度末現在、3125人、令和2年度月平均、3109人。要介護度別認定者の数、令和2年度月平均、人数割合の順に読みます。要支援1、513人、16.5%、要支援2、460人、14.8%、要介護1、684人、22%、要介護2、505人、16.2%、要介護3、384人、12.4%、要介護4、326人、10.5%、要介護5、237人、7.6%、計3109人、100%。第1号、被保険者、65歳以上の方の保険料収入状況、現年度分。区分、調停額、収入額、収納率の順に読みます。特別徴収、年金からの納付、10億7313万5900円、10億7313万5900円、100%、普通徴収、窓口納付、口座振替、8373万7000円、7323万9700円、87.5%、合計11億5687万2900円、11億4637万5600円、99.1%。保険給付費の支出内訳、区分、支給額、割合の順に読みます。居宅介護予防サービス費、25億5358万5813円、56.3%。地域密着型介護予防サービス費、4億2091万4844円、9.2%。施設サービス費、13億771万1451円、28.9%。審査支払い事務費、273万7547円、0.1%。高額介護、介護予防サービス費、1億 1,513万2,319円 2.5%、高額医療合算介護サービス費1,687万8,792円 0.4%、特定入所者介護予防サービス費1億1,979万7,581円 2.6%、合計45億3,675万8,347円 100%、割合は小数点以下第1位まで表示しています。地域支援事業費の支出内訳。地域支援事業費は、介護状態にならないよう予防するための事業経費です。区分、支給額の順に読みます。介護予防、生活支援、サービス事業費。1億1,152万577円。一般介護予防事業費480万4,551円、包括的支援事業任意事業費6,750万195円、審査支払い事務費14万4,659円、合計1億8,396万9,982円。年金生活者支援給付金制度、特定健診、がん健診はお済みですか？13ページ。年金生活者支援給付金制度について、年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、以下の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上である。世帯員全員が市町村民税非課税である、年金収入額とその他所得額の合計が88万1200円以下である、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、前年の所得額が472万1000円以下、ただし扶養親族の数に応じて増額である。請求手続き、令和3年度から対象となる方、新たに令和3年度から対象となる方には、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されています。9月頃から順次発送、同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書を記入し、提出してください。現在、年金生活者支援給付金を受給している方、年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後再び支給要件を満たしたことにより、年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。問い合わせ、名古屋西年金事務所、電話 052-524-6855、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。特定健診、がん健診はもうお済みですか？国民健康保険に加入する40歳以上の方には、5月下旬に特定健診のご案内を送付しています。特定健診は12月末までの実施となりますので、 まだお済みでない方は、ぜひこの機会に受診してください。がん検診は、令和4年2月末まで実施しています。集団検診の日程が合わない場合は、個別検診、医療機関をご検討ください。また、期限間近は、希望の予約が取れないこともありますので、早めの受診をお勧めします。集団検診は、11月実施分が今年度最後となります。申し込み期間は10月5日火曜、6日水曜です。予約専用電話で受け付けます。検診予約コールセンター電話0120-227-976、問い合わせ保健センター。人事行政の運営状況14-15ページ。人事行政の運営状況をお知らせします。人事行政の公平性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などの状況を公表しています。その主な内容をお知らせします。お問い合わせは人事秘書課へ。職員の任免及び職員数に関する状況。1. 職員採用の状況。令和3年4月1日現在。競争試験等、令和元年度。男性、女性、計。競争試験等、令和2年度。男性、女性、計の順に読みます。事務職。5人、5人、10人。2人、3人、5人。技術職、2人、0人、2人、0人、0人、0人。看護、保健職、0人、4人、4人、0人、1人、1人。保育職、0人、13人、13人、0人、7人、7人、合計、7人、22人。29人、2人、11人、13人。2、職員の退職の状況、令和2年度。定年退職15人、早期希望退職4人、普通退職15人、その他退職0人、合計34人。3、部門別職員数の状況、各年度、4月1日現在、部門、職員数、令和2年度、令和3年度、対前年増減の順に読みます。一般行政、463人、450人、13人減、教育、46人、42人、4人減、普通会計、計、509人、492人、17人減、公営企業等、42人、43人、1人増、合計551人、535人、16人減。職員の給与の状況。1、人件費の状況、普通会計決算、令和2年度、住民基本台帳人口、令和3年1月1日現在、86,295人、普通会計歳出額、A402億5233万3000円、実質収支、13億3194万円、人件費 B50億6616万5000円、人件費率B÷A12.6%。 9.1 実質収支は当該年度における剰余金です。2. 人件費には職員教材費、議員報酬等、市長副市長の給与、会計年度任用職員の報酬等が含まれます。2. 職員給与費の状況、特別職を除く。令和3年度当初予算、職員数 A548 人、 給与費、給料、18億7218万1000円、職員手当、3億7439万7000円、期末勤勉手当、7億7028万7000円、計 B、30億1686万5000円、一人当たり給与費、B 割る A、550万5000円。中、職員数には、再任用短時間職員9人、県からの派遣職員4人を含みます。3、平均給料、月額、平均年齢、令和3年4月1日現在、区分、平均給料、月額、平均給与月額、平均年齢の順に読みます。一般行政職、31万2786円、38万5694円、43.8 歳。技能労務職、27万3227円、30万9684円、50.6 歳。中、給与とは、給料、基本給に、諸手当、通勤手当、扶養手当などを加えたものです。4、職員の初任給の状況、令和3年4月1日現在、区分、北名古屋市、国の順に読みます。一般行政職、大学卒、18万8700円、18万2200円、高校卒、15万4900円、15万600円。5. 職員の経験年数別平均給料月額の状況、令和3年4月1日現在、一般行政職、大学卒、経験年数10年、26万5975円、経験年数15年、31万6650円、経験年数20年、33万4250円、短大卒は該当者がいません。6. 職員手当、期末勤勉手当、退職手当の状況、令和3年4月1日現在、区分、支給の内容、国の制度との比較の順に読みます。期末勤勉手当、期末手当、6月期、1.275 月分、括弧 0.725 月分、12月期、1.275 月分、括弧 0.725 月分、計 2.55 月分、括弧 1.45 月分、勤勉手当、6月期、0.95 月分、括弧 0.45 月分、12月期、0.95 月分、括弧 0.45 月分、計 1.90 月分、括弧 0.90 月分。なお、括弧内は、再任用職員にかかる支給割合です。あ、職務上の段階、職務の急騰による加算措置があります。国と同じ、退職手当、支給率、自己都合、応募定年の順に読みます。勤続20年、19.6695 月分、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.27075 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709 月分、最高限度 47.709 月分、47.709 月分、その他、加算措置、定年前早期退職特例措置、2から 45% 加算。愛知県市町村職員退職手当組合から支給。国と同じ。特別職の報酬などの状況、令和3年4月1日現在。 給料月額、特例条例による減額後の金額、市長879,300円、副市長720,000円、教育長639,000円、総括参事630,000円、期末手当支給割合6月期 1.675 月分、12月期 1.675 月分、計 3.35 月分。報酬月額、議長525,000円、副議長470,000円、議員430,000円、期末手当支給割合6月期 1.675 月分、12月期 1.675 月分、計 3.35 月分。職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。1. 職員の勤務時間、標準的なもの。1週間の勤務時間、38時間45分。開始時間、8時30分。終了時間、17時15分。休憩時間、12時から13時。2. 主な休暇の種類。年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、出産・忌引など、介護休暇など。3. 育児休業などの状況、令和2年度。区分、男性、女性、計の順に読みます。新たに育児休業を取得した者、2人、10人、12人、前年度から引き続いている者、0人、12人、12人、部分休業を取得した者、0人、16人、16人、職員の分限及び懲戒処分の状況、令和2年度、分限処分4人、懲戒処分、免職、停職、減給、戒告、いずれも0人、職員の服務の状況、営利企業等への従事許可の状況、令和2年度、会社等の役員等の地位を兼ねる場合、0件、自ら営利を目的とする私企業を営む場合、1件、報酬を得て事業または事務に従事する場合、2件、合計3件、職員の退職管理の状況、令和2年度退職者数、課長補佐級以上17人、再就職先、民間企業0人、その他団体1人、職員の研修の状況、令和2年度、研修項目、研修内容、参加人数の順に読みます。市町村振興協会研修センター、部長、課長、課長補佐、リスクマネジメント、地方自治法、法制執務など、44人、西春日井地区、市、町職員研修協議会、震災前期、後期、一般前期、中期、後期、新任・現任係長、65人、市実施研修、情報セキュリティ、危機管理、アサーティブ、コミュニケーションなど262人、地域問題研究所など、地域づくりや、行政課題をテーマとした市町村ゼミナールなど14人、合計385人。職員の人事評価の状況、目的、職員の能力、実績をより従事した人事管理を行い、処遇等に反映させ、組織の活性化と職員の士気の向上を図る対象者、全職員、休職・育児休業等の職員を除く、職員の福利及び利益の保護の状況、令和2年度、区分・内容の順に読みます。健康診断、定期健康診断425人、人間ドック359人、公務災害保障、公務災害4件、通勤災害0件、互助会、補助金額353万5000円。なお、 互助会補助金額は会計年度任用職員を含みます。北名古屋市公平委員会の業務の状況、令和2年度、勤務条件に関する措置要求の状況、0件、不利益処分に関する不服申し立ての状況、0件。
道路へはみ出している樹木などは適切な管理を、16ページ。危険です。道路へはみ出している樹木などは適切な管理を、私有地から道路や歩道に枝などがはみ出していたり、プランターなどを置くと、歩行者や自動車の通行に支障をきたすばかりではなく、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、事故が発生する危険があります。これらが原因となり、事故が発生すると、所有者が賠償責任を問われる場合があります。民法第717条、道路法第43条、私有地からはみ出している樹木などは、土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定や伐採をすることができません。民法第233条、所有者が賠償責任、枝などはみ出し、プランター、植木など、とイラストが書かれています。次のような状況が見られる所有者の方は、適切な管理をお願いします。道路や歩道に樹木などがはみ出している、枯れ木や折れた枝などが通行の障害となっている、草などが繁茂しており、通行の支障となっている、または見通しが悪い。道路にプランター、植木鉢などを設置している。道路にブロックや置き石を設置している。樹木の剪定や伐採を行う場合の注意点。電線や電話線がある場合は、事前に電力会社や電話会社へご相談ください。交渉作業を伴う場合は、安全面に注意してください。通過車両、自転車、歩行者の安全確保をしてください。交通に支障がある場合は、事前に施設管理課、西庁舎までご相談ください。安心安全に道路を利用できるよう、適切な管理をお願いします。剪定した樹木などの処分方法はよく考えて、剪定した樹木や枝などを田畑などで焼却するため、煙で洗濯物に匂いがつくなどといった苦情が毎年のように市役所に寄せられます。剪定した樹木などは廃棄物となるため、田畑などに持ち込んで焼却する行為は、廃棄物処理法に抵触し、場合によっては罰則が適用されることがありますので、自ら樹木などを剪定する前に、処分方法をしっかりと考えておく必要があります。適切で効果的な方法は、剪定を業者へ依頼し、処分してもらう方法ですが、自ら剪定した場合の処理方法については、環境課までお問い合わせください。成人の集い17ページ。成人の集い問い合わせ障害学習課。市では市内各小学校体育館を会場として、新しく成人になられる方の門出を祝し、地域の方々のご協力により、成人の集いを開催します。地域ぐるみで、新成人の成長を見届け、これからの社会を担う若者の活躍を応援します。また、新成人の他に、保護者の方1名の観覧を予定しています。住民登録のある方、11月上旬に案内状兼入場券をお送りします。住民登録のない方、11月上旬案内方法を市ホームページに掲載します。 新型コロナウイルス感染症対策として、開催時間の短縮や衛生対策などを講じますが、今後の感染状況などにより中止する場合があります。今後については随時ホームページにてお知らせしていきますのでご確認ください。令和4年7月8日土曜日、開始時刻は各小学校で異なる。市内各小学校体育館、対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの方、開始時刻について、午前10時のところは、四葛小学校区、五条小学校区、四葛東小学校区、四葛西小学校区、四葛南小学校区、鴨田小学校区、栗島小学校区、白木小学校区、午前11時開始のところは、西原小学校区、午後1時開始のところは、四葛北小学校区、各校区ごとに開始時刻は異なりますので、ご注意ください。民法の一部改正に伴い、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、現行通り20歳を成人の集い参加対象とします。令和5年開催の対象者、平成14年4月2日から、平成15年4月1日生まれの方、令和6年開催の対象者、平成15年4月2日から、平成16年4月1日生まれの方、市のゴミ量17ページ、令和3年度累計4月から8月分まで、総ゴミ量727万2960キログラム、前年との増減マイナス204130キログラム、一人一日あたりのゴミ量552グラム、前年との増減マイナス15グラム、ゴミ処理経費1億4545万9200円、前年との増減マイナス408万2600円、一人一日あたりのゴミ量は4月から8月までの一人一日あたりのゴミ量の平均値、令和3年8月分のゴミ量可燃ゴミ140万2450キログラム、前年同月からの増減、プラス96570キログラム、不燃粗大ゴミ79410キログラム、前年同月からの増減、マイナス14620キログラム、一人一日あたりのゴミ量555グラム、前年同月からの増減、プラス31グラム、ゴミ処理経費、2963万7200円、前年同月からの増減、プラス163万9000円、一人一日あたりのゴミ量は、総ゴミ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、その月の日数で算出。ゴミ減量ワンポイント。宅配便や出前などで届いたものは、段ボール、古紙、プラスチック製容器包装など、リサイクルできるものが多く使用されています。ゴミにする前に今一度チェックを。環境課職員からの一言コメント。可燃ゴミが前年同月と比べ、初の増加を記録しました。 外に出られずに家で過ごす生活様式が定着したのかも。温暖化豆知識17ページ。地球温暖化対策豆知識。電源がオフになっている時でも消費されている家電製品などの待機電力は家庭の年間消費電力量の約 6% を占めています。適宜節電タップを使用したり、プラグを抜くことで消費電力や電気代を節約することができます。プラグから抜いているイラストが出ています。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、18ページ。10月の納税納付など、試験民税普通徴収第3期、国民健康保険税第4期、介護保険料第4期、後期高齢者医療保険料第4期、納期限11月1日月曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは申請日の翌月末以降となります。問い合わせ収納課。保育料、児童クラブ利用料10月分。振替日10月7日木曜。振替ができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ児童課。窓口払い、口座振替の方は納め忘れがないように。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民族資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌えの丘 26-2888、 社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677、 北子育て支援センター 22-5517、 児童センターキラリ 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所。外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の医療機関や相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。電話相談体制を整備した医療機関。春日呼吸器病院。電話 070-1592-9384。 受付時間土曜午後1時から4時30分。日曜午前9時30分から午後4時30分。最終館病院。電話 2120811、受付時間毎日午後5時から翌午前9時、受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499、受付時間平日午前9時から午後5時30分、夜間休日相談窓口、電話 052-526-5887、受付時間平日午後5時30分から翌午前9時、土日祝日24時間体制。歯科受付時間9時30分から11時30分。10月3日日曜、後藤歯科、電話 052-400-8603、清洲市。10日日曜、鳥村歯科クリニック、電話 056854-2246、豊山町。17日日曜、深見歯科医院、電話 052-409-2877、清洲市。24日日曜、健太デンタルクリニック、電話 056828-1281、豊山町。31日日曜、星宮歯科矯正歯科、電話 052-409-1841、清洲市。11月3日、水曜祝日、三重歯科、電話 056825-8020、北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上、お出かけください。母子保健事業、成人保健事業、ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。2週間以内に、咳や発熱などがあったご本人、ご家族、当日の体温測定で体温が 37.5°C 以上の方は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。検診・相談名。対象となるお子さん。実施日、受付時間、持ち物、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、10月6日水曜、13日水曜、29日金曜、11月5日金曜。受付時間、10時から10時15分。発行、15分程度。持ち物、妊娠届出書。マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診。令和3年6月1日から6日生まれのお子さんは、10月22日金曜12時45分から13時受付。令和3年6月7日から13日生まれのお子さんは、10月22日金曜13時5分から13時20分受付。令和3年6月14日から20日生まれのお子さんは、10月22日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。4ヶ月児検診は、検診終了後、離乳食講習会入門編を希望者に行います。10ヶ月児検診、令和2年12月1日から7日生まれのお子さんは、10月26日火曜12時45分から13時受付。令和2年12月8日から14日生まれのお子さんは、10月26日火曜13時5分から13時20分受付。令和2年12月15日から20日生まれのお子さんは、10月26日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児検診、令和2年3月1日から7日生まれのお子さんは、10月1日金曜、12時45分から13時受付。令和2年3月8日から14日生まれのお子さんは、 10月1日金曜13時5分から13時20分受付。令和2年3月15日から20日生まれのお子さんは、10月1日金曜13時25分から13時40分受付。令和2年3月21日から28日生まれのお子さんは、10月15日金曜12時45分から13時受付。令和2年3月29日から4月5日生まれのお子さんは、10月15日金曜13時5分から13時20分受付。令和2年4月6日から10日生まれのお子さんは、10月15日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室予約制。令和元年9月生まれのお子さんは、10月7日木曜、申し込み期間9月22日水曜から10月5日火曜。受付時間は予約時にお知らせします。令和元年10月生まれのお子さんは、11月11日木曜、申し込み期間10月28日木曜から11月9日火曜。受付時間は予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室予約制。平成31年7月生まれのお子さん、10月21日木曜、申し込み期間10月7日木曜から19日火曜、受付時間は予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、平成30年9月11日から13日生まれのお子さんは、10月14日木曜、12時45分から13時受付。平成30年9月14日から20日生まれのお子さんは、10月14日木曜、13時5分から13時20分受付。平成30年9月21日から30日生まれのお子さんは、10月14日木曜、13時25分から13時40分受付。平成30年10月1日から6日生まれのお子さんは、10月28日木曜、12時45分から13時受付。平成30年10月7日から13日生まれのお子さんは、10月28日木曜、13時5分から13時20分受付。平成30年10月14日から20日生まれのお子さんは、10月28日木曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。また、当日会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談予約制。10月27日水曜。申し込み期間、10月20日水曜から25日月曜。受付時間、予約時にお知らせします。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談、予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、予約制。10月6日水曜。受付時間、14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。なお、乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。令和3年度からは、例年通り保健センター日程表、毎月の広報、ホームページで検診の日時をご確認いただき、ご参加ください。なお、郵送でのご案内はいたしません。ご理解のほどよろしくお願いします。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた 各種案内や相談、相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時30分から12時、13時から16時、東庁舎児童課、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、火、木、金、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話 080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話 22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、21ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。子育て支援センターの利用について、新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は、引き続き事前申し込みによる予約制とします。また、行事などは当面の間中止とします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。これから感染症などが流行る時期です。咳や鼻水が出ているなど、体調が優れない時には、家で過ごしていただきますようご協力をお願いします。東、南、北子育て支援センター。開館時間午前9時から11時30分、午後1時から3時。予約方法、毎週木曜日午前1時から3時30分に、翌週利用分の予約を電話で各子育て支援センターにて受け付けます。先着順。西子育て支援センター、開館時間午前9時30分から11時30分、午後1時から3時。予約方法、毎週金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から2時30分に 翌週利用分の予約を電話で西子育て支援センターにて受け付けます。先着順。健康ドーム子育て支援センター、開館時間、午前9時30分から11時30分、午後1時から4時、予約方法、毎週木曜日、午前9時30分から正午、午後1時から5時に、翌週利用分の予約を電話で、健康ドーム子育て支援センターにて受け付けます。先着順。詳しい利用方法、定員などは市ホームページをご覧ください。なお、感染症の流行状況により、利用方法を変更する場合があります。東子育て支援センター、電話 26-7763、南子育て支援センター、22-5677、西子育て支援センター、25-5155、北子育て支援センター、22-5517、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、子育て広場42、地域と盛り上げる祭り、むつ市児童館。むつ市児童館は、地域の方々にご協力いただき、一昨年度から地域の夏祭りや秋祭りに参加させていただいています。夏祭りでは、児童館コーナーとして、小学生が作ったスマートボールを地域の人に遊んでもらいました。秋祭りでは、地域の人にサポートしてもらい、子供たちが杵を持って餅つき体験をさせていただきました。児童館が地域の行事に継続的に参加させていただくことで、これからの未来を担う子供たちへの伝統文化の伝承や子供たちを見守る地域づくりのきっかけとなり、今後の地域の活性化につながっていくのではないかと感じています。夏祭りやお餅つき、地域の行事の写真が3枚掲載されています。フォトレポ、フォトとレポート22ページ。8月18日、オリンピック選手がやってきた東京2020オリンピックで男子ハンドボール日本代表として出場した水町幸太郎選手、トヨタ合成ブルーファルコン所属が大会結果報告のため市長を表敬訪問しました。日本代表は1勝4敗で予選リーグ最下位の6位となり、準々決勝に進めず敗退してしまいましたが、ポルトガルに31対30で競り勝ち、1988年ソウルオリンピック以来33年ぶりの勝利を挙げました。水町選手は東京オリンピックで1勝挙げられたことは良かった。この経験をこの後のリーグ戦で活かしたい。次の世界選手権、パリオリンピックでも選出されるように精進したいと話しました。水町幸太郎選手が市長を訪問した時の写真が掲載されています。8月21日、街をきれいにし続けて100回目。市内の環境美化活動として、地元の建設業者が続けている新川クリーンアップ運動が、今回で100回を迎えました。平成16年度から市内の新川周辺の清掃活動から始まり、平成29年度からは活動範囲を市内全域に広げ、2ヶ月に一度活動を続けています。100回目となるこの日、北名古屋市、清須市、豊山町の建設業者41社352人が、蒲田エコパーク久の壺西側の湧水池に集まり、開会式が行われました。長瀬市長が、まちづくりの根幹は、清潔なまちづくりからです。これまでの成果に対してお礼を申し上げます。と挨拶し、まちをきれいにしよう、おう、という掛け声で清掃活動に入りました。清掃活動の様子とトラックの写真が掲載されています。初の決勝進出も悔しい準優勝、北名古屋ドリームス。全国の小学生球児の甲子園とも呼ばれる高円宮支配第41回全日本学童軟式野球大会が8月に開催され、愛知県代表として出場した北名古屋ドリームスが準優勝に輝きました。本大会は例年は東京の明治神宮野球場で開催されますが、今回は東京オリンピック・パラリンピックの開催により、 新潟県内で開催され、全国の約1万1000チームが参加、54チームが全国大会に出場しました。4大会連続4回目の出場となる北名古屋ドリームスは、準決勝までの5試合は危なげなく勝ち進みました。初の決勝の相手は、大会史上最多6回の優勝回数を誇る大阪の強豪チームで、最終回西2ストライクまで追い込みながらも、サヨナラヒットを打たれ、惜しくも準優勝となりました。市役所には、メダルを首から下げ、深紅の準優勝ペナントを抱えた6年生3選手が訪れました。しかし南小の池田聖雨君は、楽しかったけど悔しい。でも最高の思い出になった。鴨田小の三島幸四郎君は、決勝まで勝ち進めて嬉しかった。四月小学校の前田大成君は、あと一歩だったので、次回は優勝したい、と振り返りました。長瀬市長は、準優勝はチームが力をつけてきた証、初優勝に向けて練習に励んでください。第2、第3の稲葉敦則さんを目指して、とエールを送りました。準優勝でいただいたペナントと、プレーをしている様子、チーム全員で勝ち取った準優勝のペナントと表彰状を持っている写真が掲載されています。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム23ページ。史上、展覧会を重ねることで博物館が変化を遂げた。展覧会、第2部、昭和日常博物館の試み編。第1回、昭和キュイジーヌ。伝統と改革の食卓を囲んで、過去も現在も私たちの暮らしに欠かすことのできない食、長い歴史の中で培われてきた日本の伝統的な食に関わる調理法、思想、諸習慣は和食、日本人の伝統的な食文化として、2013年、ユネスコ無形文化遺産への登録が決定されました。この日本の伝統的な食文化も長い歴史の中で諸外国からの料理や素材の流入、新しい調理法や道具の登場により様々な変化を経ながら成立したものです。そして現在の私たちを取り巻く食文化も目まぐるしいスピードで変化しています。この食文化の変化は明治時代の文明開化以降にスピードを増し、昭和30年代以降には、電気炊飯器の登場による、かつての台所の中心であったかまどの消失に象徴されるように、食を取り巻く環境は急加速して変化していきます。本展示会では、地域の伝統食、昭和時代の料理本に見られる家庭料理のレシピ、昭和時代の台所、キッチンの道具の移り変わりを通して、昭和時代の食文化の変化を振り返るとともに、現在、そして未来の私たちの食文化について考える機会とします。残らなかったものを再現し、展示する試み。博物館資料としては本来残らないもの、実物資料が入手できないものを、書籍関連資料をもとに再現し、制作し、展示する実験型展示の試み。この展示会では、昭和時代の料理本から選び出したレシピを食品サンプルで忠実に再現して展示するとともに、スタッフが選んだレシピを実際に調理し、食し、その感想を展示会場やホームページで紹介することも行いました。食せば、時が経てば、本来は消えてしまう料理をサンプルとして、実際に調理して、形のあるものに再現し、展示することで、当時の食文化、時代感をより強く、鮮明に感じることのできる展示会となりました。食品サンプルで再現した昭和初期のレシピの写真が3枚掲載されています。図書館、今月の催し物中止のお知らせ、紙芝居会、お話し会など、図書館、昭和日常博物館、開館時間の変更について、閉館時間を10月1日から午後5時に変更します。開館時間、午前9時から午後5時、 入館は午後4時30分まで。北バスによるアクセス、運行日、月から土曜日、日、祝日、年末年始は運休、料金1乗車100円、欅東武線、西春駅東口から市役所東庁舎、所要時間、右回り6分、または左回り29分、楓中部線、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館から、四月交番北、所要時間、右回り15分、四月交番北、停留所から徒歩5分、詳しくは市ホームページをご覧ください。今月の休館日、10月4日月曜、5日火曜、11日月曜、12日火曜、18日月曜、19日火曜、25日月曜、26日火曜。
暮らしの情報、催し、24ページ。北名古屋健康ウォーキング開催中止。10月24日日曜に予定していた第44回健康ウォーキングは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。問い合わせ保健センター。北名古屋ふれあいスポーツクラブ、今年度の活動中止。北名古屋ふれあいスポーツクラブは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動開始時期を延期しておりましたが、現在の感染状況を踏まえ、今年度の活動は中止します。問い合わせ、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課東庁舎内、名古屋芸術大学大学内ミニコンサート、ランチタイムロビーコンサート、ボリューム4、10月13日水曜、午後0時15分から0時45分、名古屋芸術大学東キャンパス1号館1階ロビー、出演、クラリネット、岩谷優香、大学院2年、ファゴット、岩谷里奈、大学院2年、ピアノ、浅野優香、大学院2年、ランチタイムテラスコンサート、ボリューム3、10月20日水曜、午後0時15分から0時45分、名古屋芸術大学東キャンパス交流テラス、テラ、出演、声優ユニット、アイキャンディー、問い合わせ、名古屋芸術大学演奏科、電話 24-5141。クローバーの日、障害者スポーツ充実のため、毎月第3土曜日をクローバーの日とし、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。10月16日土曜午前9時から正午。問い合わせ総合体育館。ムジカフェンテ第5回定期演奏会。届けたい、歌う喜び、奏でる喜び。11月3日、水曜、祝日、午後2時から、会場、午後1時15分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、声楽ソロ及び二重奏、チェロ、フルート、ソロ、マリンバ、アンサンブル。出演、浅野真帆、天野陽子、犬飼英子、畠山理香子、田中義子、野々村孝幸、井上和歌子、ほか、入場料、前売り券1000円、当日券1500円、小学生無料、
未就学児不可。問い合わせ、ムジカフェンテ。電話 080-3629-4147。ほっと一息リフレッシュ。介護をしている人同士の交流や情報交換、気分転換のための催しや勉強会を行います。10月20日水曜午前10時から11時30分、日だまりハウス、対象、介護をしている方、介護を受けているご本人も一緒に参加いただけます。申し込み不要。問い合わせ、地域包括ケア推進室、高齢福祉課、東庁舎内。里親養育体験発表会。10月は里親月間です。愛知県では様々な事情により、家庭で生活できない子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育していただく里親を募集しています。里親の話を聞いてみませんか。申し込み、10月2日土曜から26日火曜、11月2日火曜、午前10時30分から、愛知県三の丸庁舎8階大会議室、問い合わせ、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、お試し回想法。かつて自分が体験したことに思いを巡らしたりすることで、心や脳の活性化を図りましょう。全国的にも有名な地域回想法を気軽に体験してみませんか。11月17日水曜、24日水曜、午前10時から11時30分。全2回、西部北包括支援センター、北条寺つなぎ端104番地1、対象、市内在住のおおむね65歳以上で、会場まで自分で通える方、定員10人、先着順、申し込み、回想法センター、電話24-5337。みんなで語ろう一人じゃないよ、介護者の輪。ご家族を介護される方が自由に交流していただける会です。肩の荷をほっと下ろせる息抜きの場になればと思います。10月22日金曜、午後1時30分から3時。地域交流ルーム、つなぎ端。旧食のアウトレットモール。対象、介護をしている方。定員8人。申し込み、西部北地域包括支援センター。電話、54-1113。西春日井地域福祉の店、中止のお知らせ。再開を予定していた西春日井地域福祉の店ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、当面の間開催を中止します。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。萌えの丘青空市場。10月3日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売。なくなり次第終了します。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。小中学生、市内、総合体育館無料開放。 アリーナ、毎週土曜日午前9時から正午、16日は除く。多目的ホール、毎週土曜日午前9時から正午、2日、9日、16日は除く。なお、保護者、1人も無料です。人数が多いときはお断りする場合があります。アリーナは室内用靴をお持ちください。利用は先着順です。問い合わせ総合体育館。老人クラブ催し中止。10月に予定していた次の催しは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。老人クラブ生き生き大学、老人クラブ西五支部合同活動会、問い合わせ高齢福祉課、市文化協会文化祭作品展、10月2日土曜から11月7日日曜、午前9時から午後5時、最終日のみ午後3時。名古屋芸術大学アートスクエア、出展団体、楽書クラブ、和紙ちぎり絵北名古屋、北名古屋市俳句クラブ、麦笛短歌クラブ、水彩画クラブブルースカイ、絵画会クリスタル、みやび会、趣味の会、北名古屋市陶芸クラブ、パッチワーククラブ、草木染めクラブ、陶工芸クラブ、七宝工芸クラブ、北名古屋山荘会、華道クラブ、春風盆栽会、問い合わせ、生涯学習課。写真、4枚の展示作品があります。写真終わり。暮らしの情報、講座、25ページ。中止、マザーズハローワーク出張セミナー、10月20日水曜から22日金曜、午前10時から午後4時、コミュニティセンター西庁舎会議室、内容1、マザーズハローワークの就職支援ナビゲーターによるセミナー、私の働くスタイルを考えよう、今の私、未来の私、2、子育てについて、本誌より、3. パソコン講習 2.5 日対象子育てと仕事の両立を考えている方子育て後などでこれから就職を目指す方で3日間とも参加できる女性の方市内在住の方求職登録が必要です。定員10人先着順託児、6ヶ月以上の未就園児、定員10人。持ち物、筆記用具。参加費無料、託児も無料。申し込み、10月12日火曜までに。愛知マザーズハローワーク。名古屋市中区西木 2-14-25。山市ビル3階、伏見駅伏見地下街 D 出口すぐ、電話 052-855-3780 へ。ピンクリボンセミナー、10月31日日曜、前半の部、午前8時45分から10時45分、後半の部、午前9時30分から11時50分、健康ドーム健康増進広場、内容、乳がん検診、40歳以上はマンモグラフィー検査、 30歳代は超音波検査、乳がん予防講演会、自己検診法について、骨波形測定、希望者のみ、参加費1800円、乳がん検診代、定員前半の部、マンモグラフィー8人、超音波4人、後半の部、託児あり先着20人、マンモグラフィー12人、超音波6人、申し込み10月5日火曜から15日金曜に保健センターへ。乳がん検診のみでの申し込みはできません。乳がん検診は、卒入後1年以上経過している方が対象です。今年度、すでに市の乳がん検診を受診された方は、乳がん検診を受けることができません。乳がん予防講演会のみ参加することは可能です。北名古屋市と愛知県健康づくり振興事業団の共催です。神経系難病の患者家族教室。清洲保健所ではパーキンソン病や脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化症などの神経系難病で療養されている方やご家族の方を対象に患者家族教室を開催します。11月12日金曜午後2時から4時、清洲市春日老人福祉センター2階大集会室。内容1、講話、今を保つリハビリ。2、交流会、講師、加藤真由美氏、愛知医療学院短期大学教授、理学療法士、定員20人程度、参加費無料、申し込み10月1日金曜から29日金曜に、清洲保健所健康支援課、電話052-401-2100へ。創業支援セミナー、創業の基礎知識やビジネスプランの立て方、計画的な資金調達などの説明を行います。11月6日土曜、午後1時30分から4時、コミュニティセンター西庁舎ホール、対象、自分でお店を始めたいと考えている方、商売を始めたい方、経営に興味のある方、起業しているが、経営に関する知識を習得したい方、会社員、主婦、学生、市外を問わず、定員15人、先着順、申し込み、商工農政課、なお、国、県から各種措置、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置などが発令された場合は、ウェブ会議システム、ズームでの開催となります。動画で学ぶ子育て支援講座、子供のファッションコーディネート講座、10分程度、配信期間、10月1日金曜から令和4年3月31日木曜、配信サイト、障害学習課ホームページ、内容、服のサイズの選び方、パーソナルカラーを参考にした上下服の色の合わせ方など、講師、木村祐樹氏、パーソナルカラーアナリスト、骨格スタイルアドバイザー、対象、これから親になる方、子育て中の方、問い合わせ、障害学習課。 二次元コードがあります。子供ランニング教室、北名古屋ふれあいスポーツクラブでは、特別短期教室として、子供ランニング教室、後期を実施します。入会していない方も参加できます。12月9日、23日、令和4年、1月6日、20日、2月3日、17日、3月3日、17日の各木曜日、全8回、午後7時から8時30分、ところ、総合運動広場グラウンド、内容、楽しみながらランニングの基礎を学び、年齢や学校の垣根を越えた交流により、陸上の楽しさを知ります。対象、市内在住の小学4から6年生、中学1から3年生、定員50人程度、参加費1000円、保険料込み。申し込み、12月6日月曜までに、申し込みフォーム、市ホームページ内か、スポーツ課東庁舎でお申し込みください。その他、活動前の検温、手指消毒、運動時以外のマスク着用などをお願いします。当日までの2週間に、発熱、風邪の症状やだるさ、息苦しさ、収穫、味覚の異常などを感じた方は、参加をお控えいただきます。問い合わせ、北名古屋ふれあいスポーツクラブ、スポーツ課内、申し込みフォーム、二次元コードがあります。暮らしの情報、募集、27ページ。会計年度、任用職員募集。保育園延長保育士、夕方。応募資格。保育士資格。幼稚園、小学校。養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、を相談。週5日で、午後3時30分から6時30分、給与、時給1270円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証写しを持って、児童課東庁舎へ。特別支援員、勤務内容、特別支援学級などに在籍する児童への学校生活全般での補助。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、若干名。勤務日時、週5日で、午前8時45分から午後3時30分。ただし、学校休業日は除く。勤務場所、市内小学校。給与、時給980円から、勤務期間11月1日月曜から、令和4年3月31日木曜、申し込み10月14日木曜までに、履歴書、市販のものをもって、学校教育課東庁舎へ。なお、後日面接を行います。農業委員会委員、農地利用最適化推進委員候補者募集、令和4年3月末日で各委員の任期が満了することに伴い、各委員の候補者を募集します。詳細は10月中旬に市ホームページに掲載する募集要領をご覧ください。問い合わせ、商工農政課。広告入り。 一般事務用窓開き封筒提供者募集。市では各種証明書や通知書、その他郵便などで使用する広告入り封筒を提供していただける事業者を募集します。封筒規格、長さ3、窓開き封筒、募集枚数22万枚、使用期間、令和4年4月1日から、令和6年3月31日、広告掲載位置、封筒裏面下部 70% 以内、応募資格、広告代理店など、申し込み、所定の用紙、総務課、西庁舎にあります。市ホームページからダウンロードもできます。2、記入の上、必要書類を添えて、10月1日金曜から15日金曜に総務課へ。地域における女性のつながりサポート事業、女性のつながりピアサポーター研修、当事業において相談支援等業務に携わるピアサポーターを養成するための研修を開催し、受講者を募集します。なお、ピアサポーターとは、同じような立場や境遇、経験などを持つ人で、不安や悩みを聞き、支援を行う人のことです。研修後、女性のつながりサポーターに登録し、地域での身近な相談相手として活動を行います。11月2日火曜、午前9時から正午、健康ドーム1階研修室。内容、傾聴と相談の姿勢、コロナ禍での女性を取り巻く環境について、北名古屋市の行政連携、地域連携について、講師、NPO 法人、オフィス、マハロ代表理事、吉岡ひとみ氏、対象、市内在住の方、定員20人、申し込み、10月31日日曜までに、氏名、日中連絡が取れる連絡先を記入の上、一般社団法人、ママライフデザイン研究所まで、メールにて申し込みください。メール、mamaelifedesignglabo@gmail.com。
暮らしの情報。お知らせ27ページ。中小企業の退職金を国の制度がサポートします。中小企業退職金共済制度なら、掛け金の一部を国が助成します。掛け金は全額非課税、手数料も不要です。社外積み立て型なので管理が簡単です。パートタイマーさんも加入できます。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、独立行政法人、勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部。電話 03-6907-1234。 ホームページ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/。 市民体育祭ふるさとマラソンの中止のお知らせ。例年開催している北名古屋市民体育祭10月第2日曜日及び北名古屋ふるさとマラソン1月第3日曜日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため昨年度に続き今年度も中止します。ご承知おきください。 問い合わせ、スポーツ課。10月はクリーン排水推進月間、浄化槽協調月間。私たちが日常生活で出す排水は、川や海などの水の汚れの大きな原因となっています。生活排水対策や浄化槽の適正管理を徹底しましょう。身近な生活排水対策。食べ残し、飲み残しを減らす。排水口や三角コーナーは水切りネットを使用する。食器や鍋の油汚れはまずティッシュなどで拭き取る。洗剤は適量使用する。浄化槽維持管理の徹底。ご家庭で浄化槽を使用しているすべての方は、法律に基づき年1回以上の清掃や年1回の法定検査、定期的な保守点検などの維持管理をしなければなりません。浄化槽を長く使うためにも必ず行ってください。浄化槽の清掃業者、林営工業株式会社、電話 23-0300、株式会社アイホク、電話 0587-66-2112、問い合わせ環境課。犬の糞を放置しないでください。犬の糞、尿についての相談が多く寄せられています。糞を放置することは、周囲の人を困らせたり、不快な気持ちにさせるだけでなく、衛生面でもよくありません。飼い犬の糞を処理することは、飼い主の義務であり、放置する行為は、市の条例違反となります。犬を散歩させるときは、マナーを守りましょう。飼い主は糞を処理するための道具を携帯し、飼い犬が糞をしたときは必ず回収してください。犬の尿についても散歩時に水をペットボトルなどに入れ、経口し、洗い流してください。一部の心ない飼い主のために、近隣住民や飼い主全体に不信感を持たれる放置行為は絶対にしないでください。問い合わせ環境課。マイナンバーカードの申請サポートを行います。マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いします。本市に住民登録があり、マイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、申請に必要な顔写真を市役所にて無料で撮影し、申請まで行います。両庁舎とも毎日定員10人の予約制です。事前に市民課まで電話で予約をお願いします。1ヶ月以上先の予約はできません。なお、窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。火曜から金曜日、午前9時から11時、午後2時から4時、持ち物、本人確認書類。ところ、問い合わせ、市民課、西庁舎、東庁舎。マイナンバーカードの受け取りをお願いします。お手元に個人番号カード交付、電子証明書発行通知書、兼紹介書、はがきがある方は、記載された交付期限、令和元年10月1日以降のものを過ぎていても、指定の庁舎でマイナンバーカードの受け取りができます。ところ問い合わせ、市民課、西庁舎、東庁舎。北名古屋健康マイレージにチャレンジしませんか？健康マイレージ、ポイントを貯めることで、県内の協力店で各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードを受け取ることができます。参加された方全員に参加証をお渡ししています。健康づくりに取り組んで健康とお得を手に入れましょう。マイカカードや参加証の交換は一人一回までとなります。期間2月28日まで。対象北名古屋市民。子供も大人もみんなでチャレンジ。チャレンジシートは保健センターで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、保健センター。10月は青少年に良い本を勧める県民運動。 青少年が優れた本を読むことは、想像力や社会性を養うとともに、豊かな人間性を培うことにつながります。育てよう豊かな心、読書から。問い合わせ、愛知県青少年育成県民会議、もしくは北名古屋市青少年育成会議事務局、家庭支援課内。寄付をいただきありがとうございました。北名古屋市女性の会より、高齢者福祉の向上のためにカラオケ機材一式を寄付していただきました。憩いの家で活用させていただきます。問い合わせ、高齢福祉課。社会生活基本調査へのご協力をお願いします。私たちが一日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているかや、過去一年間の自由時間にどのような活動を行ったかについて調査し、その結果はワーク、ライフ、バランスの推進、少子高齢化対策、男女共同参画社会の形成などの施策に必要な基礎資料となります。対象となった世帯の方々につきましては、調査員が個別に訪問しますので、調査票のご記入をお願いします。調査日、10月20日水曜、問い合わせ愛知県県民生活部統計課、電話052-954-6116。ジェネリック医薬品利用差額通知を送付しています。国民健康保険に加入の方で、ジェネリック医薬品に変更した場合、自己負担額の軽減額が大きい方に、ジェネリック医薬品利用差額通知を送付しています。ジェネリック医薬品を利用すると、自己負担額を減らすとともに、保険財政の健全化を図ることが期待されます。なお、変更については、必ず医師または薬剤師にご相談ください。ジェネリック医薬品とは、製薬会社が開発した医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーが同じ有効成分で製造販売される医薬品のことを言い、研究開発費が抑えられることから、新薬と比べて価格が安くなっています。問い合わせ、国保医療課。金婚祝賀行事を中止します。新型コロナウイルス感染リスク、感染拡大防止のため、今年度の金婚祝賀行事を中止いたします。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。問い合わせ、高齢福祉課。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？後期高齢者医療保険料は、特別徴収、年金からの転引き、または普通徴収、納付書、口座振替で保険料を納付していただいておりますが、納付書により保険料を納めている方で、保険料の納め忘れはありませんか？納付状況のお問い合わせ、または口座振替を希望される方は、国保医療課までご連絡ください。問い合わせ、国保医療課。後期高齢者医療保険料の年金転引きについて、令和3年度の保険料徴収方法が、年金転引き、特別徴収から口座振替、または納付書による納付、普通徴収に変更となった方のうち、年金転引きの要件を満たしている方は、10月から年金転引きが再開されます。保険料の徴収方法は、7月12日付で送付した保険料額決定通知書兼納入通知書に記載してありますのでご確認ください。問い合わせ、国保医療課。未就学児の入院時、食事療養費、助成について、一定の基準に該当する方について、令和3年4月診療分からの入院時食事療養費を助成します。助成額、1回の入院期間における入院時食事療養費が1万円を超えた金額、市民税の所得割額が5万7700円未満の世帯は全額、 申請方法などは市ホームページを参照ください。問い合わせ、国保医療課。新入学児童の健康診断。時、ところ、就学時健康診断通知書で指定の小学校、受付はいずれも午後0時50分から1時20分。市立小学校、10月7日木曜。市立西小学校、10月8日金曜。栗島小学校、10月21日木曜。市立南小学校、10月26日火曜。白木小学校、10月27日水曜。西春小学校、10月28日木曜。鴨田小学校、10月29日金曜。対象、平成27年4月2日から平成28年4月1日に生まれたお子さん。問い合わせ、学校教育課。収穫期におけるお願い。農耕車両が農作業後に田畑から出た際、道路上に土や石が落ちていることがあります。これらは歩行者の通行を妨げ、交通事故の原因にもなるため、大変危険です。次のことにご協力願います。農地で付着した土を落としてから道路を移動してください。落としてしまった場合は、道路の清掃をお願いします。刈り取った雑草、野菜くずなどを道路、側溝、のり面に放置しないでください。通行に影響するほか、腐食による悪臭、犬などによる糞害などの原因となります。問い合わせ、商工農政課。強風で飛ぶものは停電の原因になるものです。停電の原因として意外と多い飛来物。思いがけないものが強風に煽られ、停電を引き起こすことがあります。身の回りに風で飛びそうなものがないかを確認し、固定するなどのご協力をお願いします。無料アプリ、停電情報お知らせサービス、iPhone の方の QR コード、Android の方の QR コード、問い合わせ、中部電力パワーグリッド株式会社、電話0120-985-232、年中無休、スタンプウォーキング30回達成賞。市内在住でスタンプウォーキングに30回参加された方は、保健センターにお越しください。景品、賞状をお渡しします。10月1日金曜から29日金曜。持ち物、スタンプで満欄になったウォーキングカード。申し込み、保健センター。令和4年度、保育園。認定子ども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所入所案内。広報9月号でお知らせした通り、令和4年度保育園、認定子ども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所の4月入所の受付を10月26日火曜から11月5日金曜の午前9時から正午まで行います。詳細は市ホームページ、または広報9月号をご覧ください。問い合わせ児童課。愛知県内で自転車を利用する方へ。10月1日から大人も子どもも自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用することが努力義務化されます。市では満7歳以上、満18歳以下の方、および満65歳以上の方のヘルメット購入補助をしています。また、自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務化されます。自動車保険や火災保険、損害保険などの特約としてついている場合もありますので、ご家族で加入状況を確認しましょう。問い合わせ、防災交通課。レジャー農園利用者の募集。レジャー農園に30区画、9月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は、通常通り1平方メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。 1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか。先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。注文していないのに届いた商品どうしますか？消費生活センターには注文していないのに商品が届いたという相談が多く寄せられています。このような送りつけ商法の対応は特定商取引法の改正により、令和3年7月6日から変わりました。商品は直ちに処分が可能となりました。改正前は到達した日から14日間経過すれば処分できました。事業者から金銭を請求されても支払いは不要です。誤って金銭を支払ってしまったらすぐセンターにご相談ください。なお法律の改正があったからといってすぐに判断、処分せず、まずは消費者ホットライン、電話188、または市消費生活センターにご相談ください。市消費生活センター、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、所市役所東庁舎2階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。問い合わせ、商工農政課、LINE 公式アカウント、消費者庁、若者ナビ、開設。来年4月に成年年齢が引き下げられる中、知識や経験の乏しい18歳から19歳の消費者トラブルの増加が懸念されています。消費者庁では、若年者層に積極的にアプローチするため、LINE 公式アカウント、消費者庁、若者ナビを開設しました。アカウント名、消費者庁、若者ナビ、LINE、大文字 I、大文字 D、コロン、アットマーク、CAA、アンダーバー、Z、友達登録方法、https://lin.ee/大文字vly3大文字n大文字yf へリンクするか、先の二次元コードを読み取ってください。QR コードがあります。問い合わせ、消費者庁、新未来創造戦略本部、電話 088-600-0071、または0066、高齢者インフルエンザ予防接種の一部補助、対象市内在住の65歳以上の方、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または免疫機能障害を有する方、いずれも身体障害者手帳、1級相当の障害。接種期間、10月15日金曜から、令和4年1月31日月曜。自己負担額1000円、補助回数1回。実施方法、1、指定医療機関で接種する場合、事前に指定医療機関に予約し、医療機関で説明書と予診票をお受け取りの上、接種してください。2、愛知県広域予防接種事業の協力医療機関で接種する場合、指定医療機関以外で広域予防接種協力医療機関で接種する場合は、接種前に保健センターで申し込み、連絡票と予診票を受け取った後に接種してください。3、上記1、2以外の医療機関で接種する場合、接種後に下記の書類を持参の上、保健センターで申請してください。申請に必要なもの、申請書、保健センターにあります。インフルエンザと明記されている領収書、医療機関で使用した予診票、コピーも可。振込先の口座番号のわかるもの、貯金通帳など。子供インフルエンザ予防接種の一部補助は、令和2年度をもって終了しました。引き続き感染症対策に努めましょう。 問い合わせ、接種する医療機関、または保健センター。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。失声少年育成会議では、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりにご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、挨拶運動を自粛、中止することがあります。問い合わせ、家庭支援課。アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします。日常生活でお困りのことはありませんか？嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相談もお受けします。相談無料、匿名化、秘密厳守。相談専用フリーダイヤル、0120-771-208。月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日、12月29日から1月3日を除く。問い合わせ、公益財団法人人権教育啓発推進センター。赤い羽共同募金。赤い羽をシンボルとした共同募金運動が10月1日から全国一斉に行われます。全国共通女性テーマ、つながりを絶やさない社会づくり、あなたは一人じゃない、のもと、コロナ禍の影響により、問題となっている孤立・孤独への支援をはじめ、様々な世代の方への福祉の充実に役立たせていただきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会、会長、山下雅彦。行政相談、10月18日から24日は、行政相談週間。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。10月21日木曜、午前10時から午後1時、所、吉津屋市活店1階、北エスカレーター前、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課。お子さんの養育で悩まれている保護者の皆さんへ、お子さんの発達や学習、障害のあるお子さんの養育でお悩みの保護者の方は、愛知県立稲沢特別支援学校のふれあい相談、教育相談をご利用いただけます。ふれあい相談では、保護者の皆さんが抱えている疑問や不安、悩みについて一緒に考えていきます。相談費用は無料で、相談内容の秘密は厳守します。年間を通して行っていますが、日時などの詳しいことについてはお問い合わせいただき、事前に電話で予約をしてください。予約受付、月曜から金曜日、祝日は除く。午前9時から午後5時、相談日時、午後1時から4時、予約時に決定。ところ申し込み、県立稲沢特別支援学校、稲沢市一色森山町、ふれあい相談係、電話 0587-35-2005、デイの無料相談、予約制。11月18日木曜、午前10時から午後4時、ところ、市商公会館、内容、基調指導、対象、事業所得者、申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で市商公会、電話 25-0001 へ。行政書士による無料相談、10月27日水曜、午前10時から正午、午後1時から4時、ところ市民相談室東庁舎、内容、行政書士が相続、遺言、成年後見などの手続きについて無料で相談に応じます。お気軽にご相談ください。問い合わせ、愛知県行政書士会西北支部、電話 052-982-7827、 職業適正検査、就職相談。職業適正検査、約50分。適正診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。10月20日水曜、11月17日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。ところ、社会福祉協議会本所、小会議室。対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方。申し込み、名古屋若者サポートステーション。電話 052-700-2396。問い合わせ、症候脳性化。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。お知らせ終わり。
食会さんのおすすめレシピ、障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、33ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム12、鬼まんじゅう、材料6個分、さつまいも300グラム、中1本、砂糖120グラム、薄力粉150グラム。作り方。1、さつまいもは皮を少し残して剥き、1センチの角切りにし、5分程度水にさらす。2、ボウルに水切りしたさつまいもと砂糖を入れて混ぜ、10分置いて水分が出てくるのを待つ。3、2の砂糖がシロップ状になったら、写真1、参照、薄力粉を加え、粉っぽさがなくなるまでよく混ぜる。写真1、ボウルの中で角切りに切ったさつまいもがシロップ状で白っぽくなっている。写真説明終わり。4、蒸し器に入れ、強火で20分程度蒸す。食会さんからの一言。東海地方の郷土料理の一つで、昔ながらの素朴なおやつです。ぜひお子さんやお孫さんと一緒に作ってみてください。出来上がった鬼まんじゅうの写真1枚を掲載しています。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。障害者、福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。心身障害者相談、電話相談課。10月12日火曜、10時から12時。ところ、西庁舎面談室。問い合わせ、申し込み。社会福祉課、障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談、予約制、1組につき30分、10月21日木曜、11月11日木曜、9時から12時。
所社会福祉協議会本所相談室。10月28日木曜、9時から12時。総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。予約受付。10月4日月曜日から。問い合わせ申し込み。社会福祉協議会本所電話 25-8500。司法書士相談予約制。一組につき50分。10月19日火曜。13時から15時50分。予約受付。10月4日月曜から15日金曜。所、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。11月2日火曜、13時から15時50分。予約受付。10月4日月曜から29日金曜。所、社会福祉協議会本所相談室。いずれも、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談、10月21日木曜、13時から16時。所、社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ、申し込み。社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談、電話相談のみ。火曜、水曜、木曜、金曜。受付13時から16時。ホームページなどで解消、確認ください。所、問い合わせ、申し込み。東庁舎、消費生活センター、電話 22-1111。原則、お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時。所、問い合わせ、申し込み。北名古屋市、地域職業相談室、社会福祉協議会本所内。電話 24-8689。事業者のための経営よろず相談、予約制。第2から第5の火曜。9時から16時30分、1時間30分ごとの4部制。所、東庁舎、3階、第4会議室。問い合わせ、申し込み。商工農政課。男女共同参画を阻害する、権利侵害の相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み、西庁舎、総務課。市民活動相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み、西庁舎、総務課。校長相談、市、行政一般、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、申し込み、西庁舎、人事秘書課。外国人生活相談、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、申し込み、西庁舎、国際交流協会、電話 22-1111。ズームイン、北名古屋。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。34ページ。共同のトピックスにズームイン。北名古屋、ボリューム38。
市民活動センターに関するワークショップを開催しました。7月22日木曜、市内で活動する市民団体12団体が集まり、市民活動センターに関するワークショップを開催しました。近年、市民活動の力を生かした市民目線のまちづくりに注目が集まっており、実際に市内でも様々な団体が地域の魅力を向上させる活動を行っています。市民活動センターは、そんなまちづくりや地域貢献を目指す団体や個人の活動拠点となる機能を備える施設として、近隣市町においても整備が進んでいます。今回のワークショップでは、実際に活動している団体の方々が集まり、日々の活動の困りごとや、北名古屋にもし市民活動センターができるなら、こんなセンターだったら嬉しい、といったことなどをグループワーク形式で話し合いました。グループワークでは、活動を行う中で、行き詰まった時に相談できる機能や、イベントスペースやミーティングスペースが欲しい、などといったアイデアや、市民活動センターには、市民活動団体だけでなく、一般の市民の方々や、学生など、幅広い方々に利用してもらえる施設が良い、などの意見が上がりました。今後も市民活動団体の皆さんを中心に、多様な主体と議論を交わしながら、市民と共に歩む北名古屋市のシンボルとなるよう、市民活動センターの設置について検討を進めていきたいと思います。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール5月分、大ホール以外1月分、展示室展示コーナー2月分、受付日時11月2日火曜午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、エントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設1月分、受付日時11月1日月曜午前8時50分から9時、西庁舎1階ロビー、総合運動広場テニスコート11月分、受付日時10月2日土曜午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド11月分、白木天神中学校夜間照明グラウンド11月分、学校施設テニスコート11月分、受付日時10月9日土曜午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、学校施設体育館、利用再開時期は未定です。再開が決まりましたら市ホームページでお知らせします。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和3年8月、死亡事故0件0人、累計1件1人、人身事故22件27人、累計141件177人、物損事故185件、 累計1344件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和3年8月、侵入等、空き巣、忍び込み等、4件、累計21件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、15件、累計96件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、17件、累計100件。編集後記。特集では、日々の暮らしの中でほんの少し、簡単な習慣を変えることで、地球環境を守ることにつながることをお伝えしました。すぐに効果は現れないかもしれませんが、千里の道も一歩から、皆さんもこれを機に、身近なことからエコな生活を始めてみませんか。遠藤。昭和日常博物館、日本博物館協会賞受賞、国際会議日本代表として、35ページ。インタビュー、昭和日常博物館、第1回。日本博物館協会賞受賞、国際会議ザ・ベスト・イン・ヘリテージ、日本代表として、ザ・ベスト・イン・ヘリテージ、各国において受賞歴のある博物館、遺産、保全プロジェクトを紹介する国際会議で、今年で20周年を迎える。この会議は様々な遺産保存活動の中でも革新的な取り組みを紹介するイマジネス部門と国を代表する賞を受賞した博物館などがプレゼンテーションを行うコアプログラム部門の2部門で構成される。本館はコアプログラム部門の一つとしてエントリーされた。昨年、市歴史民俗資料館、昭和日常博物館は、第1回日本博物館協会賞を受賞したことにより、クロアチアで開催されているザ・ベスト・イン・ヘリテージにおいて、日本代表として発表を行うこととなりました。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンライン形式での開催となり、6月に本館館長の市橋義則が国際博物館学員会 ICOFOM 委員長を務めるブルーのブルロン・ソアレス氏、博物館学者、リオデジャネイロ州立大学教授のインタビューを受けました。インタビューは右下の会議ウェブサイトの URL から YouTube 動画でご覧いただけます。今回の受賞や世界会議でのインタビューなどについて、永瀬市長と市橋館長に聞きました。日本代表として評価された点についての感想を、永瀬市長、本市の歴史民俗資料館は、昭和時代の暮らしに焦点を当てている点が大きな特色です。多くの方々が使った記憶がある品々が展示され、私自身も見学しているうちに懐かしい記憶が次々に引き出されます。この効果を高齢者の健康増進や認知症の予防に生かすのが回想法です。市では、平成14年に国のモデル事業として回想法事業を立ち上げることができました。一見関係が薄いように感じられる福祉や医療と博物館の関係ですが、持続性と実効性をもって人づくり、
まちづくりに連携して生かされていることが、世界的に見ても評価されたと考えています。世界会議でインタビューを受けた実感は、市橋館長、本来であればクロアチアでプレゼンテーションを行う予定のところ、コロナ禍のためオンラインによるインタビューとなりました。インタビュアーのソアレス氏は、博物館学の権威ですが、深い興味を持っていただけた手応えがありました。インタビュー動画は世界に向けて発信されています。昨年度は NPO 法人との共同により、本館の英語版ホームページも開設しました。新たな視点に立って、持続的な活動、発展的な活動につなげたいと考えています。ザ・ベスト・イン・ヘリテージ市橋館長インタビュー https://www.thebestiangerritage.com/conference 受賞したことによる海藻法事業の今後は、長瀬市長、本市の海藻法事業は当初から博物館が深く関わっているというのが特色です。事業開始から間もなく20年が経過します。事業の継続には海藻法に携わる生き生き体の活躍も欠かせなかったと思います。まさに海藻法が人と人の絆を築いてきたからこそだと確信しています。現代社会の課題として、コロナ禍は言うまでもありませんが、超高齢社会、認知症予防など従前からの課題についても、今まで以上に積極的な対応が望まれています。その一つの手法が本市により、世界に提示されたことは栄誉であるとともに、大変な重責を伴うことを改めて感じています。昭和日常博物館の垂れ幕のかかった北名古屋市歴史民俗資料館と、長瀬市長、インタビュアーのソアレス氏と市橋館長の写真3枚を掲載しています。お断り、市民記者レポート、ハンズはお休みします。ご了承ください。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。7件の広告を紹介します。1、有限会社、エクセレントショップ、木原、雨漏りしない、安心リフォーム、屋根、雨どい、外壁塗装、お気軽にご相談ください。補修工事も受けたまわります。相談お見積もり無料、フリーダイヤル 0120-353-981、北名古屋市徳重吉原、ホームページもご利用ください。2、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故、後遺障害、過払い金、遺言書、無料診断サービス、総合受付、平日9時から21時、土曜日曜祝日9時から18時、夜間土日祝の相談は要予約、フリーダイヤル 0120-41-2403、3. 資源の買取、資源市場。清須市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不要品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電、壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間、9時から17時、火曜定休、電話052、 938-7589 へどうぞ。4. セキュリティハウス防犯館。セキュリティが重要視される時代へ。変わりゆく時代の中、セキュリティへの関心が高まってきている現実。防犯カメラは防犯抑止だけではなく、人材不足対策、感染予防対策など、以前とは違う役割を担うようになってきています。様々な環境に合わせたセキュリティシステムで、安心で安全な毎日へ。おうちの防犯、自治会、地域の防犯を強化しよう。犯罪を減らし、みんなで作ろう。安心の街。防犯館、中部システム株式会社。営業時間、午前10時から午後8時。豊山本店。電話 0568-39-0657。ファックス 0568-39-0658。QR コードもあります。5. トータルコンビニエンスサービス、ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。こんにちは。北名古屋市の皆様のお困りごとを解決させていただきます。10月のおすすめは、お庭のお手入れです。剪定、草刈りは、当店へお任せください。剪定と草刈りのビフォーアフターの写真を掲載しています。ベンディ空港店。見積もり無料、年中無休。住所北名古屋市西の方青の 187-1。フリーコール0120-20-9510。QR コードもあります。今、一緒に働ける仲間を募集中。6. 司法書士松田光一事務所。相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成。成年後見人選任。家族信託の契約、離婚、抵当権抹消。ご相談ください。初回相談無料。詳しくはホームページをご覧ください。http://www.kitanagoyashi.com 西春小学校の西門のすぐ前、北名古屋市西の方立石 123-6 相談ご予約受付、月曜から金曜、9時から17時、電話 0568-23-6022 日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。7. 西春日井スイミング1ヶ月お試し教室10月コース予約受付中。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。KL スポーツスイミングスクール39年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール北名古屋市弥勒寺東 3-187 電話 0568-25-2922 ホームページ http://nishikasugai.kls.co.jp/24時間ネット受付 QR コードもあります。広告終わり。編集発行北名古屋市役所総務部人事秘書課郵便番号481-8531愛知県北名古屋市西の方清水田15電話 0568-22-1111 ファックス 0568-25-1800 ホームページ https コロン http://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和3年10月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。